皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができます。そして人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は廿日市市朝原で新しくお蕎麦屋さんを開店される堤俊之さんにお話を伺います。では早速インタビューの様子をお聞きください。さて本日は昨年の12月に朝原に越してこられた堤俊之さんにインタビューしていこうと思います。では堤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、まず自己紹介からお願いいたします。
そうですね、私は大阪生まれで、ほとんど京都で暮らしてまして、あとまあちょっと家庭の事情で今ちょっとこちらの方に引っ越させてもらって、6月からまあちょっと商売を始めようかなと思ってますので。
朝原を選んだきっかけっていうのは何かあったんですか？
それはもう今のお店の不動産ですね。それとまああとまあ自然が豊かであるのと、まあ、そういうところ探してましたので、ちょうど出てきましたのでこちらに決めました。
そうなんですね、まあ、まさに自然も豊かなんですけども、お店っていうのはどういったお店を始めるんですか？
手打ちそばの中心の、まあそうですね、まあ、おうどんも置きますけども、まあ、あと炊き込みご飯と、まあ、定食類は置きませんけども、まあまあ安価な家族で来れるようなお店にしたいと思ってますので。
そうなんですね、手打ちそばっていうことなんですが、もう昔からそばとか作っていらっしゃったんですか？
いや、私は京都の方で、まあ、日本料理をずっとやってましたので、その日本料理のコースの中で、まあ、お蕎麦が、まあ、登場する時が、まあ、ありまして、であとは、まあ、自分自身が、まあ、蕎麦好きが高じて、まあ、今回はお蕎麦屋ということでさせてもらおうと思いました。
そうなんですね。いや、まだね、こう慣れない土地で今から始めていくっていう大変な面もあったとは思うんですが、移ってみていかがでした？
いや、暮らす分には全くね、まあ、車がないとちょっと暮らせない場所ですけども、まあそんなに不便には思わずに暮らしておりますけども、あとまあ割と周りの方々が親切ですので、まあ、その方たちにまあ助けてもらいながら、まあ開業ということですけども。
まさにね、今インタビューのすぐ前に先ほどね、近所の方も声かけに来てくださったんですけども、ああいったふうにいろんな方が声をかけてくれるといった感じですかね？
そうですね、普段できないような工事の許可も、いろいろとまあご人力いただきまして、私一人だったら多分許可出てないんですけども、やはり地元の方の許可があってこそのあれですので、その辺はちょっと期待に応えるように頑張りたいと思いますけど、
本当にこう朝原っていう、こう人の良さっていうのも感じてくださっているところかなと思うんですが、自然とかその水とかそういった面はどうですか？
そうですね、うちに今犬がいまして、まあ、朝と夕方と、まあ、2回散歩に行くんですけども、昔、まあ、お花やお茶っていうのも日本料理の中では必ず登場してきますので、どうしてもこのお花の季節になると、まあ、土手の方にこう興味が行って、まあ、その犬を止めてずっと眺めてますけどね、まあ、自然の花がたくさん美しい花があって、もうその辺は本当にもう感激してますけど。
そうなんですね。また料理をこう飾るお花というか、まあ、その場の雰囲気を作るために日本料理店ではお花とかを活用されてたんですか？
いや、生け花ですね。
あ、なるほど。
まあ、料理に添える演出等もありますけども、主には生け花ですね。やっぱり自分がお店持ちますと、やっぱり花入れに花入れるってやっぱ亭主の仕事ですので。
そういった文化があるんですか？
まあ、京都の方ではそういうふうになってます。まあ、おかみさんがされるとこもありますけども、まあ、小さいお店では大体ご主人がされます。
そうなんですね。じゃあもう今後朝原の自然をこう お店にも取り入れていこうという感じでしょうか。
そうですね、あのお花のない冬はちょっと無理かもしれませんけども、うん、できるだけ、まあ、野の花を中心に、うん、まあ、あの勉強しながら、うん、あの使っていきたいと思ってますけども、うん、
本当にこう行くだけでこう朝原を感じられるような場所になっていくかもっていう感じでちょっとワクワクするんですけども、まあ、あの京都と朝原っていうとだいぶこうイメージもね違う場所なのかなと思うんですが、そういった意味ではこう大変と思うようなことはなかったですか？
いや、まあそんなことはないんですけども、うん、まあ、広島自体が初めてですので私は。
そうなんですね、
はいはい、そんなにあの違和感もありませんし、まあ、周りの方、まあ、先ほども言いましたけど親切な方が多いので、うん、ただそのまあ3年も4年もこの閉じた不動産を購入しましたので、まあ、あの買ってからしか分からない苦労っていうのは、まあ、ありましたけどね、雨漏りがしたりとか、はいはい、改装予定になかったところを改装したりとか、うん、その他はもう結構あのどう言いますかね、あの襖の張り替えとか、うん、自分でまあ楽しんでやってますけど、うん、
そうなんですね、まあ、楽しめてよかったって思うけれど、やっぱこう家がね雨漏りとかやっぱ大変でしたよね、まあ、そういった思わぬところがあるのがこうなんていうんですか、空き家の、まあ、うん、大変な面でもあるのかなとは思うんですけども、その点はまあ楽しみながら乗り越えてきたっていう感じですかね。
そうですね、まあ、これからもまたその周りのこの整備しながら、うん、まあまあ、少しずつ整えていけたらと思ってますので、うん、そこは、はい、まあ、少しずつですけどね、そこは、はい。
じゃあ今度はですね、ちょっとこうお店にフォーカスしてお話を伺っていこうかなと思うんですが、今あのまさに越してこられたのが昨年の12月、そして今ねインタビューしているのは5月なんですけども、この準備期間っていうのがまだ半年もあるかないかぐらいですが、そういった面は準備期間はいかがでしたか？
まあその半年あれば、まあ、本当はもっと出発を早くしたかったんですけども、うん、まあ、先ほど申し上げたその工事等でいろいろ問題がありまして、うん、まあ、今回ちょっと半年もかかってしまったっていうのが、まあ、僕はそういうふうに思ってるんですけどね。あ、
そうなんですよ、本当はもっと早く、
そうですね、もうちょっと早くできたと思うんですけども、うん、まあ、なかなかちょっとあの許可が出なかったりとか、うん、あの業者さんがなんかこう思うように来てくれなかったりとか、うん、まあ、いろいろありましたので、うん、まあ、そこはまあですね、半年、まあ、短いのか長いのかちょっとわからないですけども、うん、まあ、まあようやくまあ目処が立ったっていう向きですけども。
そうなんですね、この楽しめた準備期間でこう楽しめたこととかはどんなことがありましたか？
そうですね、まあ、その普段その日常大工される方今多いと思うんですけども、うん、もう私はもう全くそういうことは経験なかったので、まあ、その電動ドライバーとか、まあ、その工具類ですね、うん、ああいうものをまあ購入して、うん、まあ、自分でまあお店を触るっていうのも結構楽しいもんだなっていうのはそれ初めて思いましたね、うん、そこは。
そうなんですね、今回が初めて、まあ、いわゆる巷でいう DIY みたいなのを始められたんですね。
そうですね、まあ、あの初めてと言いますか、まあ、その、うん、やむを得なくやったんですけども、まあ、まあそれが結構あの、はい、楽しいもんだ、まあ、皆さんがよくハマるハマるっていう、うん、よくわかりますそれは。
そうなんですね、いやなんかね私もこうちらっとはやったことはあるんですけども、なかなかこうお一人でねなさるのは大変なんじゃないかなと思うんですが、すごい楽しかったんですね。
そうですね、まあ、ちょっと難しいこともあるので、うんうん、まあめげるところもありますけども、うん、まあまあまあそこはちょっとなんとかクリアして、はい、まあ、プロの方の助言も聞きながら、うんうん、まあ、なんとかあのできているのかどうか分かりませんけども、うん、まあまあ今のところまあ乗り越えてはしましたけども。
DIY でこう一番こう面白いなと思ったこうエピソードとか、こう大変だったなっていうものとかありましたか？
そうですね、襖張りがですね、うん、一番難しかったですね。まあ、簡単そうに見えるんですけども、そのプロが張ったみたいにこうピンと張らないんですね。
そうなんですか。
でこうプクプクプクプク泡のようにこう空気が入ってるんですね、中にね。そこを来る日も来る日もまたアイロンでこの
伸ばし、
だから2ヶ月ぐらいかかりました。
襖張りだけで2ヶ月も。
あの、まあ、一応張るのはまあ1週間ぐらいで、まあ、結構まあ広い家なので、うん、数十枚あったんですけど、うん、できるんですけども、うん、その伸びないんですね、1回やっただけでは。また膨らみができたらまたアイロン当てて、膨らみができたらアイロン当てて、で放っとくと膨らみは大きくなってくるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、ほっとけないし、 やっつけないといけないし、うんうんうん、まあそこはちょっとまあコンクラベみたいなところで、まあ今はなんとかプロが張ったようになってると思いますよ、うんうん、
そうなんですね。もう剥がれてこないぞと。
もう剥がれてこないぞ絶対、はい、大丈夫です。
そうなんですね。いや、なんかこう襖張りが大変っていうのは意外でした。なんかね、壁にこう直接こうね穴を開けるとかそういった作業って大変そうですけど、襖っていうのが意外に大変だったんですね。
そうですね、あれが一番時間かかりましたね、うん、毎日やってましたんで。
そこ、そうなんですね。じゃあ今あの襖っていうものを使うっていうことはお店としてはこう和風のイメージなんですかね。
そうですね、まあ、前席椅子席ですけども、うん、まあ基本的には和の家になってますので、うんうん、まあ一部屋だけあのシャンデリアが吊り下がってる、うんうん、まあそこもテーブル席ですけども、うん、ありますけど、あとはもう普通の和室になっております、
うん、シャンデリアがこう一部屋あるんですか。
あります、あります。それはもう既存の、まあ、買った時からあったものなんですけども、うんうん、まあ、本来保健所さんもこれを取ってくれって言われたんですけど、うん、まあ、なんとか食い下がって、うん、それで許可を取りましたけど。
じゃあ元の家にあったものを生かそうと思って。
そうですね、はい、うん、そこはもう使えるものは使わせてもらって、うん、そこも、まあ、その不動産を購入するに至るところの決めたきっかけにもありますので、うん、
そのシャンデリアがですか。
その間取りがですね、
うん、そうなんですね、
床の間もちゃんと本床の床の間がありまして、うん、まあ、客室に使える状態にありましたので、うん、あとはまあ掃除とメンテナンスだけでしたので、うん、ただそのメンテナンスがこうやっぱり素人ですのでなかなかうまいこといきませんでしたけど。
そうなんですね。じゃあもう家の内観はあまり手を加えずというイメージですかね。
そうですね、皆さんそういうふうに中の階層のことを聞かれるんですけども、うんうん、壁をぶち壊して何かしたのかとか言われるんですけど、うん、そういうことはもう全くしておりませんので。
そうなんですね。じゃあもうお家を初めてこうね、どこに移住しようかって考えるときにお店を見て、あ、もうここならできるぞっていうようなイメージがすぐ湧いたという感じですか。
そうですね、もうもうあと他にも何件かあったんですけども、うんうん、まあ、圧倒的、まあ、ここが一番しやすいだろうと、うんうんうん、まあ、私も商売はまあ初めてではないので、うん、まあ、まあそこはまあピンときましたので、うんうん、もうすぐ買いましたんですが。
そうなんですね。ちなみに物件って何で探されました。空き家バンクとかですか。
パソコンですね、普通のパソコンの、廿日市の不動産でどんどん探していって、うんうんうん、もう 2,3 日で決めて。
そんなにもうすぐすぐ決められたんですね。
そうですね、はい、うん、はい、はい、
そんなにこうぴったりのお店というか、まあ、お家だったんですね。なるほど。じゃあですね、今内装今ね和風だけどこう椅子もあるっていう空間なんですが、何席ほどあるんです。
一応、20人まではお入りできるように、うん、椅子を用意してますので、
うん、はい、じゃあもう椅子でも高齢の方でも安心して座れるという感じですかね。
そうですね、まあ、まあゆっくりお話ししてもらうのも、まあ、お店の、まあ、勤めかなと思ってますので、そこはまあ畳のね、そこでやっぱり足がしんどいですからね、もう今。あ、
そうですよね、皆さん掘りごたつかね、椅子がないですかっていうふうにおっしゃる方多いですからね。
まあ、椅子はもうどうしてもね、畳の上ですけども、うん、もう椅子じゃないと無理だなとも思ってますので、もう私自身ももうだから椅子の方が楽ですので、
ね。そうなんですね、はいはい、じゃあ今度はですね、皆さんが多分一番気になっているだろうメニューについてお伺いしていこうかなと思います。まずこうメインのお蕎麦なんですけども、こだわりとかはありますか。
まあ、その材料的にはですね、一応まあ長野県とか福井県とか、うんうん、いろんな地方からまあ取り寄せて、うん、まあ、店独自のまあブレンドをこれから作っていくんですけども、うん、まあ、そこはまあ言いますかね、朝原の季節の野菜とか、うん、その辺も取り合わせてですね、まあ、そこはまあじっくり時間かけて、うん、まあ、まあ、その米町だけのメニューみたいなのがまあいずれできればいいなと思ってますけど。
そうでした、私大切なお店の名前をまだ伺ってなかったですね、すいません。米町さんというお名前で、米に長いで米町さんですかね。
そうですね、これはもう、うちの実家の大阪実家じゃないですけども、うん、そこの屋号でして、うんうんうん、まあまあもう家がもうなくなりますので、うんうん、まあ、屋号だけでもまあ残していこうということで、うん、今回この名前にしたんですけど。あ、
そうなんですね。それで米町さんというお蕎麦屋さんなんですね。すいません、ちょっとまたメニューのお話に戻りします。はい、先ほどねお蕎麦のこだわりについて伺ったんですけども、他にこう今後6月にオープンということなんですが、お蕎麦以外ではどういったものを出していこうとか、お蕎麦のメニューでもこういったのが夏場限定ですよとかあったら教えてください。
そうですね、京都の方ではよく使われるんですけども、冷やしくずそうめん、あまりこちらの方では多分ないと思いますので関西では出回ってますけども、あとは京都では宇治茶っていうのが有名なんですが、それが練り込んだ茶そばですね、その辺は季節限定ですけども、やっていこうと思ってます。あとはおそばとおうどん以外にも、季節の炊き込みご飯ですね、これはおそらく月替わりぐらいになると思いますので、こちらの方も喜んでもらえるかなと思ってますので。
炊き込みご飯もあるんですね。それはこう朝原の食材を生かしてみようとかいうのは考えていらっしゃいますか？
はい、そうですね、その炊き込みご飯だけじゃなしに、なるだけ地元の材料をですね、使っていきたいなと思ってるんですけども、何分まだ来て半年ですので、でその大半が冬でしたので、どこにどういうお野菜が誰が作ってらっしゃるとかまだ分かりませんので、そこはこれから勉強してご紹介いただいて、やっていこうと思ってますので。
そうですね、まだまだね、まだ半年ですから、まだね季節も冬と春だけですし、いろんな食材がねこれからまた出回りますので、ぜひね来てくださった朝原の地域の人でもいいですし、いろんな近所の方にねぜひ聞いてみてもらえたらなと思います。今回はこれ使うよとかはあったりしますかね？
そうですね、まだそれ言い切るにはまだちょっと全然情報が、楽しみなのは、これから山菜ですよね。それがどれだけどのような種類があるのか、そこは見極めて、使える部分はどんどん使っていきたいと思ってますので、その山菜とかに関しては一応京都の方でもずっと使ってきましたので、一体どのようなものが取れるのかってことですよね。ゆっくりそこも勉強しながらまだやっていきたいと思ってますので。
京都とこちらでは取れる山菜っていうのも違ってくるんですかね？どうなんでしょう？
基本的にはそんなに変わらないと思います。ただそのどう言いますかね、やっぱりここのここ実が美味しいよとか、ここのタラの芽が美味しいよとか、やっぱりその地方によって味が違うのも確かなんですよ。
そうなんですか。
はい、違いますね。で同じ京都でも、ここのここ実とここのここ実味が違うよっていうのは確かにあるんですよ。
それは、
そこの細かいところまでまだ分かりませんので、とりあえずちょっと1年一周するまで、ゆっくり、そこも勉強していこうと思ってますので。
それはちょっとこう楽しみですし、またねここのが美味しいよっていうのあればこそっと教えてもらえたら。
それはもう私の方が情報をいただきたいんですけども、
ちょっとお互いに情報を得ながら分け合いながらしてもいけたらなと思います。ではオープン日、こんな予定ですよっていうの決まってたら教えてください。
はい、一応ですね6月1日を、オープン予定にしております。工事等まだ今続行中ですので、それの長引きがなければ6月1日にオープンさせていただきます。
6月1日の月曜日ですね。定休日とかは決まってますか？
基本的には火曜日水曜日です、祝日の場合は明けますので、翌平日が、お休みになります。
なるほど、お休みは火曜日水曜日で、火水がどっちか祝日だったりしたら翌の平日がお休みということですね。じゃあ営業時間はどのように決まってますか？
お昼だけの営業ですので、11時オープンの、2時半ラストオーダーの、15時までです。
じゃあお昼の営業をまずは始められるということですね。
はい、そうです。
もうなんか早速ね朝原の方が予約したみたいなおじいちゃんたちから声も聞いたんですけども、楽しみですか？
ご協力いただいた方ばっかりなんですけども、その井の一番に来ていただいて、そこはもう感謝ばっかりですね。そこは、はい、
でもね、皆さんからどんな感想かというか、普段ねなかなかお蕎麦を楽しむ場所っていうのがここにはなかったですし、お店自体がねまず本当に少ない地域なので、もう朝原の人にとってはもうワクワクでしかないと思うので、またねちょっとこう営業も決まりましたらまたインタビューをねまたさせていただこうかなと 思っておりますね。またお願いします。
またよろしくお願いします。
これからの目標っていうのも、まあ、オープンがね6月1日ということなんですけども、今後こんなお店にしていきたいとかそういったのありましたら教えていただけますか。
そうですね、やっぱりこのちょっと人里離れたところにありますので、うん、まず第一はそのこの近くに住んでいらっしゃる方のコミュニティの一つに使っていただけるお店であることですね、うん、それと、まあ、あと、まあ、僕自身が、まあ、この辺り そのお野菜やら、うん、まあ、いろんな情報を得て、うん、で朝原の材料を使って、他府県から来て来られた方に喜んでいただけると、うん、そういうお店を一応目指してますけど。
いやもうまさにねそんな場所になってもらえたら私自身も嬉しいなと思います。また朝原以外の人たちへの発信っていうのはどのような形でなさる予定ですか。
ですね、一応まだ看板等も全く上げてない状態ですので、うんうん、まあ食べログですよね、うんうん、で6月中にはなんとか間に合うように載そうと思ってますので、まあ、現在はまだ載せませんけども、はい、まあそれが一番 の情報発信になるかなと思ってます。あとは口コミですね。
そうですね、それが一番なところもあるかなと思いますが、さて最後にですねラジオを聞いている方リスナーの方へメッセージをお願いできますか。
はい、そうですね、ちょっと初回しないから30分くらいかかるんですけども、ちょっとたまにはちょっとドライブがてらに山の方にお越しになったら季節のお花も綺麗ですのでまたぜひともいらしてください。
はい、ありがとうございます。皆さんねぜひ蕎麦屋米町にね、お越しいただけたらと思います。今日は素敵なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。